けの企業の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは企業の数字や実態など現場の声を踏まえながら優しく解説をしていきます。今日もよろしくお願いいたします。改めましてこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田です。前回についてなんですけれども、はい、ちょっと消費税結構大変っていう、課税対象になったりならなかったり、
はい、
あと簡易課税っていうやり方があったり、はい、できなかったり、いろいろあるという話伺ったんですけれども、
はい、
今回はその続きで。
そうですね、簡易課税のお話を。まず復習になりますけれども、改めて整理をしておくと、
はい、
2つパターンがあると、計算方法に。で、1つ目としては売上に対する消費税、課税売上高の消費税ですね、
はい、
そこから課税仕入れの消費税を差し引いて残りを払う、これが原則的な方法ですよと、
はい、
ただ一つ一つ課税仕入れかそうじゃないかっていうのを区分するのが大変だということで、
はい、
簡易課税というのが認められてますよと、
はい、
でその方法としては課税売上高に対する消費税、そこから課税売上高に対する消費税の何割かというところで差し引いた残り、要するに課税仕入れの話が一切出てこないんですよ。
はい
大丈夫ですか、今寝てました。
いや、ちょっと固まってましたちょっと専門用語がいっぱいいっぱい、
すいません
でも、はい、つまり税金の対象になる、消費税の対象になる事業の売上があって、
はい、
ならない売上があって、その割合があって、でその割合によって消費税を一個ずつ計算して、
はい、
っていうのがめんどくさいから、一括でなんかその割合をかけて計算しちゃおうっていう感じですよね、
はい、要は売上と仕入れがあって、はい、要は仕入れがある分いちいち区分する量が増えるわけじゃないですか、
はい、
だからもう仕入れの分はちょっと無視、で売上の方だけやろうねと。
あ、なるほど。
まあ簡単。
あ、簡単そうですね。あ、だから簡易と。
簡易と。
あ、いいです、
ね、と見えると。
はい、あ、見えると。違うんですか。
違いますね。
そうなんですか。でも何がそんな、かければいいだけなんで簡単そうですけど、
はい、具体的に言うと5つ、5段階に分かれてますと。第1種事業から第5種事業までは5種類ですね。
5種類、はい。
でそれぞれ 90%、80%、70%、60%、50%と差し引けるよと、
はい、
いうふうになってますと、
はい。なんかここまでも、自分は何業だからってちょいちょいとこうできないんですかね。
残念ながら
できない。何がそのできない理由なんでしょうか。
はい、例えば卸売業 90% ってなってますけど、これは厳密に言うと他の方から購入したものをその形状を変えずに他の事業者さんに売る、これが卸売なんですよ。
要するに、どっかから買ってきたものをそのまんま売りましたと。
はい、事業者に。
事業者ですね、はい、個人じゃなくて事業者ですね、
はい、
会社とかに売りましたと、
はい
はいはい、それが卸売業、
はい、でそれに対して前半は一緒なんですけど、それが個人に売る、これが小売り。
なるほど、個人に売ったらそれは小売りになると、
はい、だから売り先がどこかによるんですよね。
売り先によって区分が変わってくる、
はい、はい、そういうことです。
でも一緒にやってる人とかいっぱいそうですけどね、
はい、
例えば企業用に大量に卸す部分と、あと個人でインターネットで通販やってる部分があったら、はい、それはどうなっちゃうんですか。
あ、ただ個人といってもここで言う個人っていうのは消費者ですよ、一消費者、はい、だからビジネスとしてやってる個人事業主さんっていうのはまた違う。
また違う。あ、
はい、
じゃあ例えば化粧品がありますと、
はい、
100個単位で仕入れてくれた人には、例えば6掛けとかあるじゃないですか、 60% で売ります、ね、うんうんうん、売り値の、
はい、
でも個人にはもう別にサイトを持っていて、
はい、
この人たちには 100% の値段で売ってるって言ったら、はい、小売業と
卸売業
を一緒にやってることになりますよね、はいはい、
そうですね。
あ、これは分けなきゃ
いけないと。
いけないんです、
はい、はい、
めんどくさいですね、
はい、はい、だから例えばこれに飲食店とかの例に出しますね、
はい、
例えばお店で飲食でいらっしゃいませって食べてもらって
、はいはいはい、
あれは第4種事業になるんですよ実は。
ということは小売り、
第4種っていうのは、うん、あ、一個一個言った方がいいですかね。
そうですね。
第1種が卸売、
はい、
第2種が小売、
はい、
で第3種が製造業、
はい、
建設も含みますと、
はい、
飛んで第5種が不動産ですとか通信サービス、
はいはいはい、
でそれ以外のものが第4種に来るんです、
うん、なんで4種なんですか。第5種と4種ひっくり返した方が分かりやすいですけど
分かりやすいんですけど
、まあ、言っちゃいましたなんでって。でもこれは決まりなので
そうですね、まあ、一応原則的にはこのぐらいの仕入れの割合だよねっていうところで決まってるようです。
ああ、なるほど。
それよりも気持ち高め。
なるほど。その掛け率ですね、
はい
はい、飲食店はサービス業その他。
ごめんなさい、はい、サービス業のうちの飲食は除くってなってるんですよ実は。
どこに行くんですか飲食って。もうわからないですねすでに。
そうですね、私も言っててちょっと混乱してきましたねだんだん、はいはい、まあ、飲食は、はい、第4種事業なんですよ。
あ、そうなんだ、はい、あ、よかった、はい、一応4種なんですね、
はいはい、ただし、はい、ここでお弁当を作ってましたと持ち帰りの、
はい、はいはい、
そうしたらそのお弁当の部分は第3種になる。
製造業
製造になると。
じゃあそこも分けなきゃいけないんですね、
はいはい、で例えば喫茶店でコーヒー豆を売ってました、
はい、
個人に、あ、消費者なんですね、はい、そうしたら第2種
第2種です
とかそういう感じで分かれてくんですよね。
なんかもう分からないですね、
はい、
それは専門家に聞かないと分からないですね。
そうですね、もう一つ一つなんですよこういった具合に。
なるほど。自分がやってるその事業だとか仕事がどれに当たるかはやっぱ最初に把握しとかないと。
そうですね、
危険ですね。その、はい、簡単だからって簡易を選んでなんか 両立のその掛け率の計算が実は違ったなんて知らないじゃないですか。
そうですね、
自分サービス業のつもりで登録してでも実は違うんだよって言われたら、はい、ってなります。
そうですね、建設業だと思ってたのに、はい、例えば認可で出るようなケースですね、はい、あれは組み立てる加工業みたいな形になって第4種になったりとか。
あ、サービス業その他になるんですね。
まあその他ですね、
はい、あ、その他の方です、ね、うん、そうそうそう、その人を出すところはその他なんですね。
そうそうそう、
難しいですね。
なんかそういうのがいっぱいあるんですよ
、はい、
要するに
もうそこだけでなんかもうこうブルーな気持ちになりますけど
案外簡易と言いつつ簡易じゃないじゃないっていうところですね、
うん、そうですね、
うん、
しかもなんか前ちょっとお伺いしたんですけど届け出って話があったじゃないですか。
そうなんですよ、消費税はそれが肝で本当に
届け出なきゃいけないんですか。
そうなんですよ。
そうなんですか、
はい、
それその届け出のタイミングとかもありますよね。
あります、あります、もちろん、はい、例えば設立の1期目で頑張りましたと、
はい、
で1000万円を超えましたって言ったら2年後、その2年後要は3期ですよね、はい、3期目に納税義務が発生するってわかるじゃないですか。
あ、そう、そうですね、2年ルールみたいな、
はいはい、そうですね、
はい、
分かってで、まあ、その後、まあ、1期2期って過ごしていくわけですけど、その3期が始まる前までに届け出出さないといけない、
はい、あ、じゃあ、いや、もうあらかじめ、あ、ちょっと3期目は納税義務あるからちょっと出しとかないとってこう計算して。
そ そうなんですよ、はい、
でもそれやらない方結構いっぱいいらっしゃるかもしれないですよね。
そうですね、だから大概はみなし入れ率っていうんですけど実は、
はい、
それってちょっと有利にできてるんですよ。
そうなんですか、
割合としては、
はい、
だから目安としては簡易課税の方が有利になるよねっていうケースの方が多いんですよ確かに。
へ
ー、ただしですよ、
はい、
ただし原則的な計算方法っていうのはもう固定じゃないですか、ある意味計算した通りなので。
あ、そうですね、
それは得することはないかもしれないけど損することもないんですよ。
まあ、うん、もうそのまんまですよね、
はい、それに対して簡易課税って場合によっては損するかもしれないんですよ。
え、なんで損しちゃうんですか。
あるんですよ、そういうことが。
そうなんですか。
だからそれは実際の売上の割合が変わってきたりとか、
はい、このパーセントの仕入れよりも増えちゃ、はい、パーセントが実は増えてたりしたら、
はいはい、
もう消費税はちょっと少なくなるはずですから、
はい、
損しちゃいますよね、はい、実際払うとき、
うんうん、そうです、そうです。
あ、そうか、
そうそう、だからやっぱり予測をして届け出を出すんですけれども、はい、実際ビジネスってその通りかどうかわからないんですよ、
はい、あ、そうですね。
うちのお客様であった事例としては、はい、サービス業だったんですよね、
はい、
でほとんど経費のほとんどが人件費だったんですよ、
はいはい、
なのでじゃあ簡易課税がいいよねって言って届けを出したんですけど、
はい、
実際人員が減ってしまって外注が増えたんですよね。
あ、そっか、うん、人件費は入れないってさっきなってましたけど、うん、はい、外注費は仕入れに入るんですね。
入るんで、
だと仕入れの率が上がるから、
はい、
実際のその法定で決まっている率よりも増えちゃえば、
はい、
本当は少なめに払えるわけです
ね。はい、そうですそうです。
そうそうそう。
逆もありますよね。逆のケースも。
ああそうか、はい、そうですよね。
ほとんど外注ばっかりだったのにやっぱりちゃんとしようって言って人を増やしたら、
はい、
そっちの簡易課税の方が良かった。
あ
出しとけばよかったねみたいな
出しとけばよかった、
はい、
そこまででも読み切れなかったねって
そ う, そ, う そ, う、うん、そうですね。ただ原則だから別に損してるわけじゃないんですよね。得しなかった
あまあそうですね。払うもの払うんで
そうそうそ う, そうい
っぱい払うかちょっと少なめに払うか
さ、もちろん得しなかったイコール損したっていう考え方もありますけれども、
うんそうですね。
でも頭打ちじゃないですかある意味。
あまあ確かに、
う
ん、はい。
そうかだから簡易課税ってそこは怖い。
あまあ見えない先を予測して届け出を出すか出さないか、はい、
そうなんです。
この経営判断
そうですまさにあでそうそう大事なこと言わないと、はい、2年強制適用なんですよ1回出すと。
あじゃあ2年間それやんなきゃいけないんですね、はい、あだと仕入れの割合が変わったとしても変えられないんです、
はい、そうなんです。2年間はやらないといけない。
なんか落とし穴ですね、は
い、そうなんですよ。
なんかそういうの実は消費税いっぱいあるんじゃないですか。
いっぱいありますね。
その辺ちょっともうちょっと詳しく聞きたいのですが、
はい、じゃあこれは次回にじっくりいきたいと思います。
はい、では今回も敦子先生ありがとうございました。
ありがとうございました。